お疲れ様でございます。皆さんそろそろお疲れなんではないでしょうか。私も若干疲れておりますけれども、本日最後から2番目のセッション、最終日最後から2番目のセッションですね、このセッションではですね、Windows 10アプリケーションにシングルサインオンをどう実装するかという話をしていきたいと思います。インフラ寄りの話、アーキテクト寄りの話、開発寄りの話、全部ひっくるめたお話になりますので、結構幅が広くてですね、聞いてて疲れるかもしれませんけれども、できる限り分かりやすくお話したいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、マシンの方に移動をしまして、今こちらご覧いただいているマシン、どんな状態かといいますと、 Azure Active Directory に参加している状態です。 Azure Active Directory に参加しているということは、パスポートを使って認証をしている状態です。パスポートはもうそろそろ今日このずっと2日間セッション聞かれている方はもう聞き飽きていると思いますけれども、ピンを使った認証方法ですね、それはまた後ほど詳しくお話ししていきたいと思いますけれども、パスポートを使って認証してみましょう。で、パスポートなので、ここでピンの入力を行うわけですね。でこのピンというのはどこに対して入力するかはもうご存知ですね。このピンはマシンの内部に対して教えてあげるコードです。一方パスワードというのはこれはサーバーに教えるんですよね。ピンというのは PC に対して教える、パスワードはサーバーに教える。サーバーに教えるということはネットワークに流れるということですね。大きな違いですね。ピンを使うかパスワードを使うかというのは認証、結果は同じなんです。ログオンできるので同じなんですけれども、認証のやり方が全く違うということです。でそのピンを使った場合どうなるかというのは、おいおいアプリケーションを作りながらですね、見ていきたいと思います。少々お待ちください。はい、今これピンを設定して、ピンで入力、ピンでサインインした状態ですね。でここにですね、アプリケーションを作って今ログインしているユーザーでシングルサインオンができるアプリケーションを作っていこうというのがこのセッションの中身になっていきます。で、ただ単に作るだけだと分かりづらいので、随時絵をですね使いながらお話ししていきたいと思いますけれども、ちょっとですねこちらの絵をまず先にお話しましょうか。これからどんなアプリケーションを作っていくかということなんですが、ちょっとこれ私の方が見づらいんで、これでちょっといきますね。随時拡大します。お待ちください。はい、どんなアプリケーションを作っていくか。アプリケーションは今一番上にあります、こちらですね。少々お待ちください。よしと、アプリケーションは今一番上にあるこちらです。これがアプリケーションです。皆さんがアプリケーションを作るときにはこの一番上を作ります。で一番上のアプリケーションを作って、どこに対して認証要求を送るのか、認証要求を送るときには誰にお願いするのかっていうのは、この下の緑の部分、ウェブアカウントマネージャーと呼ばれるものですね。アプリケーションというのは直接認証プロバイダー等々をあまり意識する必要はないんです。パスポートを使った場合にはですね、パスポートを使った場合にはウェブアカウントマネージャーにどこどこに対して、どこどこに対してというかですね、どこどこにアクセスするためのチケットちょうだいとお願いするんですね。どこどこにアクセスするためのチケットちょうだいっていうと、ウェブアカウントマネージャーがグリグリ中でいろいろやってくれてチケットを取ってくれる。じゃあウェブアカウントマネージャーはどこにアクセスするのかと言いますと、ここにアクセスします。よいしょと、こいつ、これがとても重要です。これ何かと言いますと、プライマリーリフレッシュトークンと言います。略して PRT と書きましょう。 PRT、 プライマリーリフレッシュトークンというのは何かと言いますと、アクセスするためのアクセストークン、本当のトークンですね。これもトークンなんですけど、アクセスするための本当の鍵、チケットをもらうための、整理券のようなものですね。その整理券があるところにアクセスして、整理券を取り出す。でその整理券を使って本当のアクセスチケットをもらうということを、このウェブアカウントマネージャーおよびその関連サービスが行ってくれるということですね。なのでまずやらなければいけないのは、このプライマリーリフレッシュトークンを取り出すということをまずしなければいけないわけです。プライマリーリフレッシュトークンを取り出すためにどうするかというのは、これからコードを書いていきますけれども、このプライマリーリフレッシュトークンを取り出した後はですね、いろいろゴニョゴニョといろいろサービスがありまして、ちょっとそこを詳しく書いたところを見ていきましょうか。こっちで見ていった方がいいですね。ここがいいでしょうかね。よいしょ。皆さんが作るアプリケーションはこのネイティブアップと書かれたところですね。ネイティブアプリケーションからウェブアカウントマネージャーに対して何を渡すか。 つまり何を渡すかというと、どこで認証したいんですよっていう情報だけを渡すんです。どこで認証したいんですよという情報だけを渡す。でその情報を渡すと、ウェブアカウントマネージャーと呼ばれるサービス、いきなりちょっと難しくなっちゃいますけど、内部のウェブアカウントマネージャーというサービスはその情報を使って、じゃあその情報に対応したトークンってどれだっけっていうのをですね、ウェブアカウントプロバイダーというものに問い合わせるんですね。行き先の URL をこのプロバイダーサービスに渡すと、プロバイダーが中のサービスをゴニョゴニョってやって、最終的にプライマリーリフレッシュトークンを取り出す、扉を開けてですね、トークンを取り出してくれるということになります。で取り出したトークンというのは、これはあくまでも、プライマリーリフレッシュトークン、整理券ですから、整理券だけではアクセスができないんですね。整理券だけではアクセスができないので、元に戻しましょうね。整理券だけではアクセスができませんので、この整理券を本当のトークン、つまりアクセストークンと呼ばれるものに変換する必要があります。変換は誰がやってくれるのか、中ではできません。この PC の中にはアクセストークンというものはまずはありません。なぜかというと、それがあったらそれ盗まれていろいろやられちまうからですね。まずこの PC の中にあるのはプライマリーリフレッシュトークンと呼ばれるプレトークンなんですね。そのプレトークンを使って、こいつをですね、 Azure Active Directory に渡します。渡すと、あ、このトークンは正しいよねというんで、本当のチケットであるアクセストークンが戻ってきます。でこの戻ってきたものが、先ほどの経路と逆の経路を通ってウェブアカウントマネージャーに戻され、ウェブアカウントマネージャーからアプリケーションに戻される。そうするとアプリケーションはトークンをもらった状態になりますから、このトークンを使えば、例えばこいつを使ってオフィス365にアクセスするですとか、オフィスのグラフ、マイクロソフトグラフにアクセスするですとか、もしくは業務サーバーロブにアクセスするとか、まあ、そういったことができるようになるわけですね。なのでアプリケーションをやらなければいけないのは非常にシンプルで、どこに行きたいよと伝えて、その結果のトークンをもらう、たったこれだけなんですね。非常に簡単です。パスポートを使うと、本当こんなシンプルなやり方でシングルサインオンができてしまうんですね。しかも安全な方法、パスポートという安全な方法を使ってですね。じゃあこれはどうやって実装するのかっていうところをですね、早速見ていきたいと思います。まずはプロジェクトを作りましょう。ビジュアルスタジオ2015を使用しますね。でまずは空っぽのプロジェクトを作っていきますね。新しいプロジェクト、ここは拡大しなくてもいいですよね。新しいプロジェクトで今回作るのはこいつですね、UWP にします。ユニバーサル、Windows プラットフォーム、 UWP アプリですね、空のアプリ、ユニバーサル Windows って書いてありますが、空のアプリを使用し作ることにします。何も設定しません。まずはですね、何も設定せずにアプリケーションの名前を、UWP-1 とかしましょうか、まあ、適当で構いません、ここはですね。で OK と。でビルドはですね、一応最新のビルドに合わせますね。これで空っぽのアプリケーションができます。で当然何もしてませんから、アプリケーションの中には認証の仕組みというのは何も実装されてません。 F5 で実行するとただの UWP のフォームが、フォームというのかな、 UWP の画面が単純に表示されるだけです。まず空っぽですよね。でここに認証のためのですね、まあ、今回ちょっと分かりやすくするためにボタン作りますね。いきなりアプリ起動するときに認証要求出してもいいんですけど、今回分かりやすくするために、トリガー分かりやすくするためにボタンをつけましょう。ここにボタンを作っていきますね。あまり私ビジュアルスタジオの操作慣れてないんですねあまり、ビジュアルスタジオ普段から使い込んでるわけではないんですけども、そんな私でも作れてしまうということなんですね。ちょっと大きさを少しでかくしましょうか。本当は普通のデベロッパー系のエヴァンジェリストだったら、ここでですね、何でしょう、ショートカットを使ってでかくするんでしょうけど、私はそんな技は持っていないのでマウスででかくします。はい、ちょっとでかくしますね。遅いな、まあいいか。はい、そしてツールボックスからボタンを追加しましょう。ボタンを1個追加します。まあ、ちょっと拡大しときますと、まあ、こんな風にフォームにボタンが1個追加されただけです。でこのボタンをクリックすると認証が動き出すという仕組みをこれから実装していきますね。 でボタンをちょっとでかくしときましょう。で少し表示確実にされるように上に寄せておきます。でダブルクリックしてボタンのイベントに移りましょう。よいしょ。はい、まだ何もしてませんので空っぽの状態です。空っぽの状態ですね。でここに何を追加していくのかということなんですけれども、まずやらなければいけないのは、ここちょっとコツがいるんですけども、認証用のダイアログを出す必要があるんですね。認証用のダイアログ、全部埋め込んじゃうっていう手もなくはないんですけど、埋め込んじゃうとそれはそれでまた気持ち悪いですよね。アプリケーションがどこでも使えなくなってしまうので、その PC の中に入っているPC の中にセットアップされているアカウントを拾って、そのアカウントを表示し、ユーザーがそれをクリックするだけでログオンできるようにするという仕組みにしていきますね。まず何するかというと、そのユーザーを選択するためのセレクターですね。そいつを表示しましょう。これ簡単です。単純にですね、こういったものを使うだけです。アカウントセッティングペイン .show ですね。非常に単純ですよね。こいつを使いましょう。こいつをちょっとコピペしますね。私はライブコーディングできませんので。ペーストします。まずはこれだけ、これだけ実装すると何が行われるかと言いますと、友人を追加しておきますね。よいしょ。で F5 でよいしょとやりますと、先ほどのボタンが追加されたフォームが表示され、汚いですけどね、こいつをクリックすると、こんな画面が出てくると。これ単純にアカウントの選択画面をドットショーしただけなので何も表示されてません。この後でこの画面に表示するアカウントを一覧を取ってくるという処理をですね、追加してあげる必要があります。これも単純な作業です。一回これ閉じましょう。で実際に追加するのはこちらですね。これハンドラーをちょっと追加しなければいけないので、ここはですねちょっとコピペしておきますね。でこの中にですね、よいしょ、ビルドペインアシンクというのは、これはこれから追加するメソッドですね。これから追加するメソッドなんですけども、このメソッドを使ってこの PC に埋め込まれている、つまり参加しているドメインとか追加されているアカウントの一覧を取ってくるためのメソッドを、ビルドペインアシンクというメソッドを追加するということで、こいつを追加しておきましょう。これもですね、非常に単純でして、たったこれだけですね。こいつをコピってペーストしましょう。ボンとペーストしますと、ちょっと見てきますとですね、待ってくださいね。よいしょ。見えますかね。ビルドペインアシンクでやっているのはですね、アカウントといっても種類がありまして、どの認証プロバイダーのアカウントかっていう指定が必要なんですね。今回は Azure Active Directory に Azure Active Directory で使っているアカウントを取ってくるよという指定、つまり AD プロバイダーって名前にしてますけども、 Azure Active Directory プロバイダーに登録されているアカウントを取ってくるよということで、 Azure Active Directory の認証のエンドポイント、ログイン .microsoft.com、 これ決まりです。ログイン .microsoft.com というエンドポイントを指定しています。こいつを認証プロバイダーとして今回は使用しますと。その後ろにですね、オーガニゼーションズって書いてありますね。オーガニゼーションズと書いてあるのは、これはですね、俗に言う組織アカウントというものです。アカウントには2種類あります。この Windows 10の中では組織アカウントと個人アカウント、この2種類ありまして、組織アカウントというのは会社として、企業として、団体として使用しているアカウントですよね。つまりアクティブディレクトリーに登録されているアカウントですとか、 Azure アクティブディレクトリーに登録されているアカウント、これをオーガニゼーションズ、オーガニゼーションアカウントというふうに言っています。じゃあ一方、個人のアカウントじゃ何て言ってるかというと、コンシューマーズと指定します。個人のアカウントは何になるかと言いますと、例えばマイクロソフトアカウント、ホットメールというか、ライブ ID ですね、昔でいうところのライブ ID、 マイクロソフトアカウントなんかもそうですし、あとは Facebook とか Twitter とか、そういったところのアカウントもコンシューマー、アカウントが埋め込まれていればですね、埋め込まれていればコンシューマーズと指定することで、その一覧を取ってくることができます。今回は企業で使うという想定にしてますので、 Azure Active Directory に行ってきましょう。 https://login.microsoft.com と、これが認証のエンドポイントですね。 で、認証のエンドポイントを指定しましたら、まあ、あまり細かく指定してもしょうがない、言ってもしょうがないんですけど、この認証のエンドポイントによっても、表示されているアカウントの一覧、もしそのアカウントがクリックされたら、何するかというのをメソッドを指定しているんですね。 getAD トークンアシンクというメソッドを指定します。まだ今作ってないんで赤くガーって波が入ってますけれども、このメソッドを作って、もしアカウントがクリックされたらどうするのという処理をこの後ろに追加していきます。ちょっとこれだと動かないんで、一回空っぽの getAD アシンクを追加しておきましょうか。ここだけでいいでしょう。こいつだけちょっと追加しておきましょうね。追加して、認証に関してはまだ認証をどう認証するよっていうのは何も実装されていません。空っぽのメソッドです。単純に、アカウントの一覧を画面に表示するっていうところだけですね。アカウントが選択されてもまだ何もしてません。空っぽですね。空っぽの状態です。ただアカウントの一覧は、ペインに表示されるという状態になっています。これを実行するとこんな風になります。起動してここでクリックすると、中に保存されているアカウントがこのように一覧に出てくるわけですね。これは先ほどの認証プロバイダーを指定して、その認証プロバイダーに一致しているアカウントの一覧をボーンと持ってくる、ボーンと持ってきてここにずらっと表示するという指定になっているからです。で、今ここではですね、ドメインに参加しているわけですね。 Azure Active Directory のドメインに参加しているので、 Azure Active Directory 今ログオンしているユーザーの ID がここに今表示されています。で、さらにその下にですね、職場または学校アカウントって書いてあるのは、もしログオンしたいユーザー ID がこの中になければ、つまりこういうことですね、今ログオンしているのはアドミンだけども、アプリケーションにアクセスするときにはユーザー01とかユーザー02で行きたいといった場合には下をクリックするんですね。そうじゃない場合には上をクリックするということになります。これ今クリックしても何も起きません。そりゃそうですね、メソッド何も設定してないからですね、はい、で今度何するか、今どこまでできたかというと、ローカルのアカウントリスト、ローカルの PC に保存されているアカウントリストから、ユーザー一覧を取り出して一覧に表示しますよ。つまりアイデンティティのセレクターですね。ユーザーに対してあなたは どれでログインしますかっていうセレクターを表示するっていうところまでできました。今度はセレクターからユーザーをクリックした場合に何をするかっていうところをですね、実装していきましょう。ここもですね、全然難しくありません。本当にシンプルなコードです。ここにですね、トークンを取ってくるという処理を追加していきます。さっきのこの図を思い出してください。今どこまでできているかといいますと、ここまでできているんですよね。ちょっと整理しておきましょうね。今どこまでできているかというと、アプリケーションからウェブアカウントマネージャーに対してURL 認証のエンドポイントを渡してアカウントの一覧を取ってくるよっていうところまでは実装できています。で、この先何するかというと、ユーザーをクリックしたらそのユーザーのリフレッシュトークンを取り出すよ。リフレッシュトークンを取り出してそいつを Azure AD に渡し、 Azure AD からアクセストークンをもらうよ。ここまでを実装します。なんかものすごく長い道のりに見えるんですけども、非常にシンプルです。非常にシンプルなコードで実装することができます。解きましょう。この部分ですね、まずはこれです。まず何やるかというと、リクエストを作りますね。リクエストを作ります。リクエストというのは、このユーザーのトークンをちょうだいなというリクエストを作ります。で、ここで重要なのはこの数字の羅列です。数字というか、まあオブジェクト ID といいますか、 ID の羅列です。文字の羅列ですね。これリクエストです。このリクエストでは何やってるかといいますと、この羅列されたものに対してリクエストを送るよ。この羅列されたもの何かというとですね、 Azure Active Directory に登録されたアプリケーションの識別子なんですね。 Azure Active Directory にはこの ID でアプリケーションが登録されてるんです。でもまだ今日そんな作業してないですよね。なのでこれやってもエラーになります。こんな ID 知らんよって言われちゃいます。じゃあ何するかというと、ここに埋め込むための、これ今ダミーで埋め込んでますけども、ここに埋め込むための ID を Azure AD からもらうという作業をしなければいけません。その Azure AD からもらうという作業をちょっとしてみましょう。 Azure Active Directory の管理画面です。今回使用しているテナントはですね、LuxorJP というテナントを使用しています。 LuxorJP.onmicrosoft.com というテナントを使っています。その中にユーザーが3人登録されていて、1人目アドミンというのが今この PC にログオンしているユーザーです。でここにアプリケーションを追加します。アプリケーションってありますね。ここにですね、今作っているオンプレミスのネイティブなアプリケーションを Azure AD に登録するんですね。 Azure AD に登録するんです。 Azure AD に登録する理由は何かというと、何でもかんでも作ったアプリケーションが Azure AD からトークンもらえたら危なくてしょうがないですよね。プライマリーリフレッシュトークン盗まれたら、誰でも彼でもそれを使ってアクセストークン取られちゃいますからね。それじゃ困るので、アクセストークンを要求できるアプリケーションは誰かというのをきちんと定義しておく必要があるんですね。ここでアプリケーションを追加していきますね。画面の下にアプリケーションの追加ボタンがあるので、ちょっとこれ見づらいですけど、まあ、これですね、追加ボタンがありますので、これをクリックします。でこの画面の中から今作っているアプリケーションというのは、自分たちの組織で作っているアプリケーションですから、組織で開発中のアプリケーションを追加する、これを選択します。選択で、アプリケーションの名前 UWP-1 とかってしましたよね。でこれはいいんですけど、重要なのはここです。このアプリケーションのタイプは何ですかという問いに答える必要があります。今作ってるアプリケーションはどちらのタイプか、もう言わずもがなですけれども、ネイティブクライアントアプリケーションですよね。ウェブアプリじゃないですよね。なのでここで、まあ、どっちこの選択間違えるとですね、やり取りが変わるのでエラーになってしまうんですね。なのでネイティブなのかウェブアプリなのかっていうのは正しく選択する必要があります。今作ってるのは確実にネイティブアプリなので、ネイティブクライアントアプリケーションを選択します。これを選択し、でリダイレクト URI、 ここはですね、ひとまず今適当でいいです。後でまたきちんと見ていきますね。 https://の、まあ、ローカルホストでも入れておきましょう。ひとまず適当でいいです。後でここはきちんと設定します。ひとまず適当に入れておいて、で OK とやりますと、アプリケーションと Azure AD 上にアプリケーションが登録されました。このイメージをですね、ちょっと図に書いて少し確認しておきますと、今こういう作業をしました。クラウド上に Azure Active Directory があります。ひし形は Azure AD です。オンプレミスにアプリケーションがあります。 UWP ですね。 UWP です。で UWP からは Azure AD のログイン汚くてごめんなさい、windows.com という URL を使って、ここに認証に行きますよっていうのを今オンプレミスのアプリケーションからは指定はしているんですけども、 Azure AD はもともとこの UWP オンプレミスのアプリケーションのこと何も知らないので、今この Azure AD に対して、UWP-1 というアプリケーションがあなたに接続に来ますよっていう今関連付けをしました。関連付けはしたんですけれども、まだ関連付け完了じゃないですよね。なぜかというと、UWP から発行された ID、長い文字の羅列ですね、ID をこのアプリケーションに埋め込む必要があります。埋め込むことで Azure AD とクライアントアプリがガチャンとつながるということですね。まずそのつながるところまでやっちゃいましょう。Azure Active Directory に登録しますと、Azure AD から発行されたクライアント ID というものがこんなふうに発行されます。これは編集することはできません、Azure AD から言われた通りにこれを使わなければならないです。こいつをコピりましょう。右クリックしてコピー、どこにペーストするかというと、もう分かりますよね、先ほどのここですよね。ここをボンと、 Azure AD に言われた通りに書き換えてあげる。そうするとこれでリクエストが完了しました。リクエストのまあフォーマットが完了しました。あなたからトークンが欲しいですよと言うんですね。でトークンが欲しいんだけども、そのトークンを要求しているのはあなたに登録されているこういうアプリの識別子ですよ、知ってるでしょって聞くんですね。でこれが合っていれば相手からは知ってる知ってる、じゃあトークンあげるよというふうに返事が返ってくるということになります。じゃあその返事をもらうところ、実際にリクエストを実行するところをですね埋めていきましょう。VS コードに、いや、VS コードです。ごめんなさい。こっちになります。これですね。やるのはですね、ここです。上は、プロパティちょっとここも入れておくか。よいしょと、ここまで。はい。これをペーストしますね。はい。で、リクエストするにあたって、ちょっとパラメータ少し必要でして、ウェブトークンリクエストってありますよね。ウェブトークンリクエストにプロパティを1個追加しました。どんなプロパティかというと、認証した時にアクセスするリソース、これをちょっと追加してあります。まあ、これを決まりだと思ってください。なぜかというとですね、認証っていうのはまあ認証なんですよね。で認証は認証なんですけども、認証した後のプロセスってあるじゃないですか。例えばユーザーの名前が欲しい、ユーザーの振りが、ユーザーの所属が欲しい、ユーザーの会社が欲しい、そういった情報というのは認証とは別のプロセスになりますよね。認証した後そのユーザーから、その認証した結果を持ってそのユーザーの属性を持ってくるというのは、これは分断されてるんです。認証は認証、リソース取ってくる認可は認可、別のプロセスなので、そのリソースにアクセスしたリソースというのをここに定義しておいてあげないと認証だけで終わってしまうということですね。でこれを定義した上で、これちょっと一回コメントアウトしておいて、これがこの部分がですね、実際にリクエストを実行しているところです。 Web トークンリザルトっていう変数に結果が入ってきます。で今作ったリクエスト、ウェブトークンリクエストというものを使ってリクエストトークンアシンクというメソッドを実行していますね。でうまくいけばこのリゾルトの中にアクセストークンが入ってくる。たったこれだけです。非常に短いコードですよね。非常に短いコードです。でここまでちょっとやっておきますと、よいしょ、まあ、実行しました。でこれを、ボタンをクリックします。で先ほどと同じようにローカルに保存されているアカウントの一覧が今表示されています。なので今ログオンしているアカウントと同じアカウントであるアドミン、こいつをクリックします。はい、まあ、今何も表示するように設定してないんで、これで裏でですね、もうリフレッシュトークン取れて、相手に送って、アクセストークンがもらえた状態になっています。じゃあ本当にアクセストークンもらえたのかっていうのをですね、ちょっとコードを追加して確認してみましょう。本当にもらえたかどうか、まあ、簡単にちょっと見てみますね。この辺でいいでしょう。この辺を使って、よっこら。括弧を閉じる。何やってるかというと、戻ってきたウェブトークンリザルト、一番上ですね、戻ってきたウェブトークンリザルトを分解しています。分解してアクセストークンとかユーザー ID とかユーザーネームといったものに分解して取り出すという作業をここでしています。これを実際に行うとどんなものが返ってくるか、ちょっとここにブレイクポイントを設定し実行してみましょう。よいしょ。でボタンをクリックする、ユーザーをクリックする、トークンが返ってきてますね。はい、来てるので、ちょっと小さくて申し訳ないんですけど今拡大しますね。下の方に、よっこら、よいしょ、よいしょ、ですね、ちょっと待ってくださいねなかなか使い慣れなくて、まあ、こっちかな、これですね。はい、すいません、こっち拡大しましょう。 ここに戻り値が戻ってきてますね。アクセストークンとユーザー ID とユーザーネームとウェブアカウントプロバイダーですね。こいつをですね、ちょっと右の方に行ってみますと、まず上邪魔ですね。こうしましょう。一番上、これがアクセストークンです。アクセストークン、すごく長い文字列です。後でちょっと見てみましょう。アクセストークンですね。そのアクセストークンを使って、アクセストークンが戻ってきています。でユーザー ID ですね、admin@luxojp.onmicrosoft.com というユーザー ID ですよ。でそのアカウントの種類というのは職場または学校アカウントですよという情報が返ってきています。このアクセストークンをですね、ちょっと取り出してみると、こんなふうな文字列になっていますね。まあ見てもわからないですよね。こんな文字列になっていて、このバカ長い文字列がないと Azure AD から情報をもらうことができない、 Azure AD に関連したアプリケーションリソースにアクセスすることができないわけですね。でこれが取れてしまうと、もうあとは閉めたもんでですね、まあ、できる権限の範囲で何でもできてしまうということですね。でたったこれだけなんですね。アクセストークンがもらえたよ、これでもう認証完了です。あとはこのアクセストークンどう使うかっていうのは、まあアプリケーション次第ですね。Office 365からメールを取ってくるのか、SharePoint からデータを取ってくるのか、Azure AD からユーザー一覧取ってくるのかっていうのはですね、もうアプリケーション次第なので、そこはどうにでもコーディングしていただければよいと。認証に関してはたったこれだけのコーディングです。非常にシンプルにできていますね。はい、ここまでよろしいでしょうかね。以上で認証が完了したんですけど、まあ、先ほど今お話しましたように、認証した後の処理ってやっぱり必要なんですよね。認証した後にはそのユーザーがどういうユーザーなのか、どのグループのメンバーなのか、どの所属のメンバーなのかっていうのをですね、情報を持ってくる必要があります。その情報を持ってくるために、その今アクセストークンを取り出したので、このアクセストークンを使って Azure Active Directory から情報を引っ張ってくるという作業をですね、してみたいと思います。実際にはですね、何使うかというと、マイクロソフトグラフというですね、こういったものを使います。キーノートでもやっていたと思いますけれども、これ実際の行き方はですね、録画されているので本当はダメなんでしょうけど、 Google 先生に聞いちゃいますね。マイクロソフトグラフと検索していただきますと、マイクロソフトグラフホームっていうのがヒットしますので、こいつに行ってみてください。でこいつに行きますとですね、グラフエクスプローラーというツールが提供されています。グラフエクスプローラー、このグラフエクスプローラーを使用しますと、どういうふうなグラフの、API が使えるのかっていうのをですね、確認することができます。ここをクリックしていった先がここですね、今見ているここです。でグラフ API っちゃどんなものかというとですね、こういうもんです。graph.microsoft.com/v1.0、まあ、バージョンはこれから上がる可能性もありますけど、ひとまず、まあ、v1.0 スラッシュ、この今ユーザーズって書いてあるのは、ユーザーの一覧が欲しいときにはユーザーズと書きます。自分自身の情報が欲しいときにはここは me と書きます。me と書きますと、こんなような情報が返ってきます。Azure Active Directory に登録されているこのアドミン自身の情報、これがですね、JSON 形式のファイルで戻ってくるということですね。ディスプレイネームアドミン、ギブンネームアドミン、ジョブタイトルエヴァンジェリスト、電話番号、オフィスのロケーション、もろもろっていろいろ書いてありますけども、こういった情報はもともと Azure AD 側に登録されている情報です。この Azure AD に登録されている情報が、グラフの API を使って戻ってくると。で今この GUI でやったことと同じことをですね、プログラムの中でやっていきましょうということですね。今コードはこのようにアクセストークンが取れたところで止まってますので、この取れたアクセストークンを使ってグラフ API にアクセスして情報をもらうというところまで書いてみましょう。まあ、書くといってもすいません、単にコピペするだけなんですけど、まあ、ここも非常にシンプルでして、よいしょ、たったこれだけです。たったこれだけ、こいつをペーストしてあげれば OK です。よいしょ、 何書いたかと言いますと、ちょっと今ユージング追加しちゃいますね。よいしょ、はい、拡大しましょう。おっと、よいしょ、はい、まずクエリーを書きますね。クエリーは何か、クエリーはグラフ API です。なのでさっき URL で書きましたよね。あれと全く同じです。欲しい情報に対する URL をただ書けばいいだけです。書いていただいて、これを HTTP を使って投げて応答をもらうだけ、単にそれだけの話ですね。でこの時にまあコツっていうかですね、アクセストークンの渡し方っていうのがありまして、ベアラートークンでこの後ろにアクセストークンって書いてあるの分かりますかね。ベアラーというタイプを指定して取得したアクセストークンをパラメータとして渡すだけ、これだけです。これを渡してこの URL に投げれば結果が返ってくるということですね。非常にシンプル単純ですよね。で結果は今どこに入るかというと、このリゾルト、ちょっともじって REZ と書いてますけど、今結果はこのリゾルトというところに入れるように設定してあります。もしレスポンスが成功したら、レスポンスがきちんと返ってきたら、結果を REZ という文字列に書く、文字列じゃない変数に格納してくださいというふうに書いてあるだけですね。こいつを実行してみましょう。これを実行しますと、見づらい、よいしょ、ボタンクリック、ユーザーが表示されるユーザーをクリック、はい、ここで、次の行に行って拡大しますね。よっこらよっこら、小さくてすいませんね。 REZ という変数が返ってきてますね。変数に値が格納されて返ってきてます。何が返ってきてるかというと、こういう値が返ってきてます。これじゃ見づらいのでちょっと見やすくしましょう。どんな値かというと、 JSON ビジュアライザーを使って見ていただくと、こういう値ですね。さっきグラフエクスプローラーで見た値と全く同じですよね。全く同じです。アクセストークンさえ取れれば、その URL に対してそのトークンを投げてあげると、同じような、さっきと同じような結果が返ってきますよということです。あとはこのデータをどう使うかはもう皆さん次第ですね。ちょっと今回それをどう使うかまでは実装しませんけれども、こういったシンプルな方法を使って、ローカルに格納されているアクセス、プライマリーリフレッシュトークンを使い、それを投げてアクセストークンをもらう、アクセストークンを使ってこの情報をちょうだい、いいよと返ってくる、たったこれだけですね。今、説明しながら、コピペですけどやっただけでも30分ぐらいでこういった仕組みが簡単に実装できてしまうわけですね。非常にシンプルです。でもうちょっと、あえて少し拡張するとすれば、きちんと作るとすれば、先ほどのですね、リダイレクト URI という値があったと思いますけども、そこをですねきちんと入力しておくとすれば、これはもうすいません、お約束的な感じで覚えておいていただきたいんですけども、トークンブローカーというのがありましてですね、この仕組みの中にトークンブローカーというのがこの PC の中にあるんです。そのトークンブローカーを URI として指定する必要が、あるわけですね。でちょっとそこだけちょっとやっておきますね。URI を取り出すには、一旦コードを実行して、いろいろやり方あるんですけど、私が簡単でいいなと思うのは、一旦コードを実行してどんな URI かっていうのを取り出して、そいつを埋め込むっていう方法が私は簡単で好きですね。これ一回ちょっと実行しますと、一回アプリ止めましょう。すみませんね、よっこら、よいしょ、こいつだ、はいはい、もう一回実行します。よいしょ、実行し、ボタンを押し、認証をし、でここで URI がこんなふうにこう返ってきてます。AAD ブローカープラグインなんたらなんたらっていう URI が返ってきてますので、この URI をコピって Azure AD の設定画面に埋め込んでおきます。 こいつを右クリックしてコピーで、先ほどの Azure AD の画面、ここにですねリダイレクト URI ってさっき適当に入れましたよね、ローカルホストって適当に入れましたけども、きちんとやるんであればここにですねこの値をちゃんと埋め込んであげる、でダブルクォーテーションは取る、で上のローカルホストは削除する保存としてあげると、正しい URI が指定されたので、まあ、いろんなパターンでエラーが出ずに、エラーを出さずにですね動くことができるということになります。もう一回これで実行してみましょうか。もう一回これで実行すると何ができるようになるかといいますと、こういうことができるようになります。一回止めて、今はですね簡単に認証ボタンを押して、あ、自分はアドミンですよとここをクリックして先に進むように、まあ、やっていったんですけども、そうじゃないパターンってあるじゃないですか。つまり下ですね、アドミンで PC にログインしてるんだけども、アプリに対しては別のユーザーでログインしたいよっていう場合がありますよね。その場合にはその下の職場または学校アカウントっていうところをクリックします。これをクリックしますとどうなるかというと、 ID パスワードを入力するダイアログが表示されます。こんな感じですね、表示されますので、ここにこのアプリに対してアクセスしたいユーザーを入力すると、例えば順一 a アットマーク luxsoul.jp.onmicrosoft.com でパスワードを入れてサインインとやると、あ、そっか、アカウントをごめんなさい、中に追加してなかったですね、ごめんなさい、これちょっと今うまくいかないんで一回ここ飛ばしますね、すいませんね、一回ちょっとここ忘れてください、ごめんなさい、はい。まあ、これで一通りですね認証の仕組みというのは実装されましたので、もうあとはもうどうアプリケーションを作るかだけのお話ですね、どう作るかだけのお話です。でここで多分疑問に持たれる方いらっしゃると思うんですね顔認証とかあの辺はどうなんだって多分思われますよね。顔認証もちろん使うことができます、使うことはできるんですけど、顔認証とか指紋認証はですねこれとは別の仕組みになります。どんな仕組みかというと、キークレデンシャルマネージャーというですね別の仕組みを使うんですね。よっこら、よいしょ、すみません手が滑っちゃって、これですね見えますかね、キークレデンシャルマネージャーって書いてありますね、この仕組みを使用します。こいつを使うと顔認証するためのダイアログとか指紋認証するためのダイアログというものが表示されます。ちょっとこれ実行してみましょうか。実はあまり実行したくなくてですね、なぜかというと、ビルド、このビルド皆さんも後で気をつけていただきたいんですけど、ビルド1434に、ファストリングの、一番新しい現時点のビルドですけれども、これどうもパスポート調子悪いんですね。なので、50% ぐらいの確率でブルースクリーンになります私が持ってれば、運が良ければ大丈夫なんですけど、ちょっとやっておきますね、せっかくですから、はい、これもう事前に作ったものですけど、あのキークレデンシャルマネージャーっていうものを単に呼んでるだけです。で、画面の中にですね、じゃあ Windows Hello を使うよというボタンを作っておきました。こいつをクリックしてみましょう。ここはごめんなさい、いいです、チェックポイント入れてるだけです。こんな感じの画面が表示されます。これ何かと言いますと、顔が登録されてないんです。あの今の私の PC にはまだ登録されていないので、ピンしか登録されていないので、ピンを入力するというダイアログを表示しただけですね。ただこれだとシングルサインオンじゃないですよね。シングルサインオンというのはもう認証されてるんだから、認証された結果を持って裏で自動的にトークン取ってくるというのはシングルサインオンなので、正確にはパスポートを使ったこの仕組みを間に入れるというのはシングルサインオンとは、まあ正確には言えないですよね。だってあえてまた認証するわけですからね。でこのシチュエーションどこで使うかということなんですけど、これは例えばユーザーが認証し、ユーザーが、ログインしてアプリケーションを起動しました。起動してここから先はすごくクリティカルな作業ですよ。例えば、ここから先に行くとあなたの 過去の給与明細の履歴とかあなたの家族構成とかそういったものが画面に表示されちゃいますよ。後ろに誰もいませんか？大丈夫？よければピンを入力して先に進んでねっていうような時に使うわけですね。でここでですね、今ピンしか入力されてませんけども、顔を表示するにはどうするか。簡単ですね。顔を登録すればいいんですね。アカウント、これがですね怖いんですねちょっと待ってくださいね。サインオプション、今ピンしか登録されてませんので顔を登録します。見ていただくと Windows Hello のところに顔は登録されてないですね。フェイスリコグニションセットアップって書いてありますので、セットアップをクリックして落ちなかったらラッキー、はい、ここで開始する。よいしょ。これ登録するためには1回ピンを入力しないといけないですね。ピンを入力して、
ああよかった、
すいませんね、私の顔を大写しにしてしまいましたごめんなさい。これで顔が登録されました。そうすると、認証の要素としてピンに加えて顔が登録されたので、先ほどのアプリケーションを動かしてみましょう。ここでハローを実行すると、ハローで認証しますよっていうのをクリックすると、見えてますかね。よいしょ。規定で顔認証が顔認証をしますよっていう画面が表示されます。でここで私が顔を見せると OK ボタンが出てきましたよね。 OK ボタンっていうのが出てきたということは顔が確認されましたということです。で確認されたので OK とやると、これで認証完了、まあ、認可完了ということですかね、パスポートの認証がきちんと完了しましたということになります。なのでまあ、これを使う場合には、先ほどもお話したようにこの先は危険な領域ですよ、本当にあなた今本人がやってるんですよね、ID パスワード盗まれたりしてないですよね、本当にあなたかどうかもう一回だけ悪いけど確認させてくださいという場合に使います。本当にシングルサインオンしたい場合には、先ほどのこの前でお話しました Web アカウントマネージャーを使用して内部に格納されているアクセストークンを取り出し、内部に格納されているプライマリーリフレッシュトークンを取り出し、そいつを Azure AD に渡してアクセストークンをもらうっていうところを自動化するっていうプロセスを実装した方がシングルサインオンとしては正しいやり方であるということですね。まあ、どっちを使っていただいてもいいんですけども、というか本当にシングルサインオンということであれば Web アカウントマネージャーの方が正しいということになります。でこの辺のですね、どういうコードを実装するのかっていうのは公開される資料に全部書いてありますので、まあ、いろいろちょっとメモ追いつかなかった方もいらっしゃると思いますけども、後でまた資料の方を見てみてください。でなんでこのパスポートというものをですね、まあ、今更初めになんですけども、なんでパスポートというものをですね実装していただきたいのかっていうことなんですけども、理由はこれなんですね。シングルサインオンができるというのはアプリケーションにとって危険性があるよというふうに判断する方もいらっしゃいます。でも実際にはどうかというと、確かにシングルサインオン、疑似シングルサインオンをやってしまうと危険ですよ。そりゃそうです、本当に認証されてないのに認証されたことにしましょうみたいなシングルサインオンは、それは危険です。だからシングルサインオンは危険だと言われることはあるんですけど、きちんと設計されたシングルサインオンは安全なんですね。どう安全かというと、今日やりましたよね、アプリケーション登録したとき、アプリケーション追加したときに Azure Active Directory に対してアプリケーションを登録したじゃないですか。登録して Azure AD から発行された ID をアプリケーションに埋め込みましたよね。ということはアプリケーションは Azure AD から認可されたという言い方ができますね。認可されてるんです。認可されていないアプリケーションはシングルサインオンの対象外になるわけです。シングルサインオンできるということは Azure AD から利用が許可されてるんですよということですね。でその時にユーザーが、このアプリケーションを使いたいよと言った時には、もうユーザーは1回 PC に対してログオンしてますから、アプリケーションを使う前に PC に対してログオンしているので、ログオンした時に発行されたプライマリーリフレッシュトークン、これを使って認証することで、ああ OK よと、結果的にシングルサインオンになるということになるんですね。 なので正しくシングルサインオンを実装していればそのアプリケーションは安全であるということは逆に言えるわけですね。 SSO は信頼性と生産性の証であるということです。でここをですね、間違えて安全性というのを取り違えるとこういうことになるわけです。こういう会社さんありますよね。あまり言いたくないですけども、どこに行くにもいやさっきあのいいって言われたんだけどもいやいやもう一回みたいなそういった会社あるじゃないですか。どこか扉を通るたんびに認証認証認証認証って言われるようなところですね。そういったものというのは生産性が落ちますし、逆にそれぞれの守衛さんそれぞれの守衛さんによって認証の仕方、つまり強度、認証の安全性や強度がバラバラになってしまうんですね。バラバラになってしまうとそのバラバラになった溝が穴になりますから、それによってそこ突破されてしまう可能性があるということです。そうではなくて理想的なシングルサインオンというのはまず一番最初にユーザーをきちんと認証してあげる、一番最初に認証してあげる。でその後はどうするかというと認可をしてあげるんですね。まずユーザーを認証してあげて、その後あなたは社員ですか、うん、社員だったら OK、 営業部ですか、営業部だったら OK、 部長ですか、部長だったら OK、 じゃあこのデータ見ていいですよと、こういうプロセスをたどれるようにしないといけないということです。で先ほどの、パスポート、あのか顔、パスポートじゃない、ハローですね、顔認証の仕組みがあったじゃないですか。顔認証の仕組みというのはどちらかというとここに近いですよね。アプリケーションの中に実装することによってまずシングルサインオンでアプリケーションが表示されて入れました、アプリケーションに入れました。でさらにその先に進むときにあなた本当に本人って確認しなければならないシチュエーションがあったとしたら、そこでパスポートを使っていただくということになります。で全然話変わりますけども、パスポートって実は黒歴史があるって知ってました？あまりご存じないですかね。あのパスポートってですね、昔2000年ぐらいにですね、あのマイクロソフトがリリースしたことがあるんです。これ何かというと、マイクロソフトの認証プロバイダーをクラウド上に、まあ、今はクラウドって言いますけど昔はインターネット上にですね、インターネット上に作って、そこにみんな ID を登録させてですね、会社も個人もですね登録させて、そこでシングルサインオンしましょうっていう発想があったんですね。あの当然受け入れられませんでした。そりゃそうですよね。マイクロソフトにアカウント全部会社も含めて預けちゃうわけですからね、ふざけんなって話になって立ち消えになったんですけども、まあ、名前が同じなんですけども中身を変えてですね新たに実装されたパスポートというのが現在のこのマイクロソフトパスポートというものですね。でこのマイクロソフトパスポートを使っていただくとシングルサインオンの仕組みというのは簡単に実装されますし、しかも安全であると。安全な理由というのは先ほどから何度もお話ししているように、パスワードというのは Azure Active Directory、 パスワードというのは認証サーバーに対して直接送られてしまうものなんですけども、パスポートを使うとパスワードを送るという、プロセスが省かれます。具体的にどうなるかというと、もうご存知の方多いと思いますけど、ユーザーがやらなければいけないのはジェスチャーだけです。ジェスチャーというのはピンを入力する、顔を見せる、指紋を読み込ませる、交際を読み込ませる、どれかですね。そういったジェスチャーを使うことによって PC の中に格納されている秘密キー、 PC の中に格納されている秘密キーを、まあ、取り出すっちゃ言い方悪いですね、秘密キーにアクセスすることができるんですね。その秘密キーにアクセスすることであなたにアクセスしたいんですよという要求を作り、この要求をサーバーに送るということなので、重要な情報というのはパソコンから出ないんですね。パスポートを使うと重要な情報はパソコンから出ないので安全性が高いということになります。ですのであのアプリケーション独自にですね ID パスワードを実装したりっていうことをされる方も多いと思うんですけども、そうではなくてぜひともですねパスポートを実装していただいて、安全なシングルサインオンというものを簡単に実装してください。でそうすると結果的にこうなります。今デモンストレーションで作り込んだのはこの部分です。この部分です。 Azure Active Directory とのパスポートのやり取りというものを作り込みましたけども、これはちょっとコードを変えていただければ、さっきのオーガニゼーション図の代わりに、コンシューマーズって書いていただければマイクロソフトアカウントにログオンすることもできますし、何だったらちょっとコードを書き加えれば両方表示することもできます。つまり一つの画面に Azure AD のアカウントが3つ4つ表示されていて、その下に Microsoft アカウントが3つ4つ表示されている、あなたは誰ですかって聞くこともまあやろうと思えばできるということで、あまりないと思いますけどね、やろうと思えばできると。さらに Windows サーバー2016がリリースされると2016でもパスポートが使えるようになりますので、一つのアプリケーションで すべての認証基盤に対応したシングル採用のアプリができてしまうということなんですね。これ非常に素晴らしい、非常に素晴らしいですよね。企業が Office 365を使っている、かつオンプレミスでファイルサーバーも使っている、両方にアクセスできるアプリケーションを作りたいと考えたときに、結構認証の仕組み作り込むのめんどくさいじゃないですか。めんどくさいとついつい毎回毎回 ID パスワードをですね入力させるような、そんな仕組みになってしまうと思うんですけど、そうではなくてパスポートを使うことで、1回ログインしていれば裏でアクセストークンのやり取りをすることで、 Office 365 にもシングルサインオンでアクセス、オンプレミスのファイルサーバーにもシングルサインオンでアクセス、セールスフォースにもシングルサインオンでアクセス、そういったアプリケーションが、ネイティブアプリケーションが簡単に作れてしまうということです。パスポートはいろんなところにアクセスするためのハブの機能を持っているということですね。ハブとしての位置づけを持っているということですね。ぜひともですね、このパスポートをですね、アプリケーションにうまく実装していただいて、効率的でかつ安全なアプリケーションを作っていただきたいと思います。詳しいコードはですね、資料の方に後ろに、バーッと載せてありますので、あと登録の手順とかですね、ありますので、また公開された資料をですね、見ていただければよろしいかと思います。はい、ちょっと3分ぐらい早いですけども、本日は以上にしましょう。お疲れ様でございました。